今日は私たちキリスト信者にとって特別な日であります。私たちは主の復活を記念するこの日を迎えているわけであります。先ほどお読みいただきましたルカによる福音書の24節のこのところに、弟子たちは、人たちは初めのうちは主イエスの復活のことを聞いたとき、それはたわごとのように思われたので、こう書いてあります。本気でなくてそのことを信じることができなくて、婦人たちの墓に参りまして、キリストの墓に参りまして、そうしてキリストの復活されたことを知りまして、急いで帰ってそのことを伝えたのでありますが、弟子たちはこの話をたわごとのように思われたので信じなかったと書いてあるわけであります。そうして自分から進んでそれを見てこようともしなかったのであります。そのどうしてその弟子たちはそうしなかったのであろうと申しますと、そのわけは自分たちの証言を従来に取り上げなかったことが一つ、もう一つのことは自分たちが外へ出ると敵によって逮捕されることを恐れて外出しなかったからである。信仰より恐れの方が大きかったからである。現代の私たちでもあえて危険を犯すことを恐れるようなものであると思います。当時は男性本位の社会でありましたので、主の復活を伝えたのが婦人だったために軽く考えたようでありますが、この点は現代と大いに変わっているわけでございます。墓に行った婦人は空っぽで誰もいなかったと言っているのでありますが、それは本当のようでもあり、冗談事のようにも取られたのでありまして、それに恐怖心が重なったわけです。しかし聖書は正直であります。主福音書とも最初の目撃者は婦人であったことと、弟子たちはユダヤ人やローマ人の圧迫を恐れていたと記しております。これは正直にこのことを書いているわけです。話は別でありますけれども、歴史の記録というものはその当時の人々によって曲げられてしまうことがあります。昔から歴史はその時の事情によって各人の都合や利害によって曲げられてまいりましたことは、私たちの国においてもその通りであります。私たちが現に経験して目撃したことについても公の記録となると歪曲されるわけであります。戦後50年になってその前に日本の軍部や政治家が東洋の各国を侵略して1000万人以上の人々を死にたらしめて、他民族他国家に対して大きい罪を犯したことを否定する政治家が今もたくさんおります。同じようなことが今までの世界の歴史の中から事実を曲げさせて、また日本が今日東洋諸国から過去の誤りについて、その責任を問われているのはそういうことであります。福音というものは正直でなくてはなりません。信仰あるいは宗教というものはそうでなければ何の連中もありません。そこで聖書が伝える空っぽの墓、すなわちキリストはもうそこにはおられなかったという知らせが本当のニュースであります。しかし初め 弟子たちはその時この重大なニュースを信じようとはしなかったんです。婦人たちのもたらすニュースは真実であり、復活された主イエスはご自身が復活されたとペトロと弟子たちとに告げようと言っておられるのでありますが、それを主福音書とも書いております。だから私たちはその記録は真実であると信じるわけである。ところで何故彼らは記録を書き換えなかったのか、歴史を曲げて書かなかったのか、自分たちの歴史を尊敬に値するものとしようとして小細工をしなかったのでありましょうか。大概の人々と組織国民がこのようにするものでありますけれども、これは後代の人を欺くことになると深く考えないものをすることであります。だから歴史を読むときには違った立場からこれを点検してみなければならない。どこの歴史でもそうである。ところでこの出活復活の主にあたって、主の復活にあたって何故婦人たちがこの重大な役を演じたのであります。また裏切り者と言われたペトロが大切な役目を果たして、その後も主の復活の証人となったのかを見なければならないと思います。その一つの理由は、当時発足したばかりの教会は、またキリスト信者はこの世と妥協したり世間のご機嫌を取って喜ばせる必要がなかったのであります。世間も彼らのことをそれほど認めていなかったのであります。彼らのうちにあったのはただ真実であります。階級民族性による区別をしたり判断を変えようとはこの人々は思わなかったのであります。聖書のもう一つ違うところは、あのような時代にあって2000年の地の今日をも見通す先見の明というように永遠の真実を伝えるものがあります。同信徒への手紙の3章を見ますと、そこではもはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだとですと語っておりまして、これが今日にいるところの人間の平等のもとへの海になるとの言葉であります。次には教会が復活についてどう教えてきたかということでありますが、これは福音についての物語、すなわち福音書の何を読んでも明らかであります。復活については2つの部分に分かれております。第1は、そのキリストの遺体を納めた墓が空っぽであったということ。そうしてその次にはイエスを弟子たちにたびたび現れなさったということであります。その第二の点についての証言はこのように書いております。一体復活というのは何が起こったのか、それはどこであったのか、その復活の主は何と言われたか、主が弟子たちに現れた時どんな様子であったか、そこには何人の人がいたか、その場所はどこであるか、このことをどの福音書も書いております。それぞれの箇所を私たちは読みますと、お互いに申し合わせたり都合が悪いと思ったところを省いたわけではありませんから、どれにも箇所の違いがありますけれども、そこには大きな一致点があります。それは第一の空虚の墓ということであります。ルカ福音書によってそれを見ますならば、なぜ死んだ者のうちに生きた人を探すのかという、その言葉で、この墓には婦人がまず行っております。次にペトロが行き、ヨハネが来たが墓は空っぽだったということであります。これを見れば 記録はいい加減なものではないということが分かる。その上に聖書は、弟子たちがキリストの遺体をどこかに運んで隠して、そして復活したという噂があるということまで聖書は書いております。そこに一つも隠すことをしなかった教会の真実さがあると思われています。教会は初めの頃からそう信じて、そう主張していたのでありまして、これを受けてキリストの弟子たちも、コリントの信徒への手紙15章の14節に、そしてキリストが復活しなかったのなら、私たちの宣教は無駄であるし、あなた方の信仰も無駄ですという言葉を言っているわけであります。次には、霊魂の不滅という一般的な常識と復活というものが同じなのか、違っているのかということであります。人が死んだら全ては終わりだという人は多くあります。しかし、それにしても昔のギリシャ人もローマ人も東洋人も人は死後の存在、人の死後の存在を考えておりました。私たち日本人も昔から魂は不滅で死後も存在すると考えて死者を記念し行事をしているわけであります。これと私たちの言うところの復活の信仰とは同じなのか、あるいは違うのか。私たちはこれは別のものであると考えております。信じております。キリストが復活されて弟子たちに現れた記録を見ると、科学的な見方や一般的な見方と違うものがあります。復活の主イエスはいわば時間と空間との制限を乗り越えておられたように見える。復活の記事をご覧になるとそのことがお分かりだと思います。いわゆる霊魂不滅というのは死んでも人間はどこかに生きていると考えることでありますけれども、これとキリスト信者が信じている体の復活というのは同じものではありません。私たちの死後の命というものは神の愛によって与えられるものだからであります。霊魂の不滅というのは人間は生まれた時から不死の命を持っているのだから、たとえどんな悪人であっても死ねば悪業より解放されるのだということであります。死後の生命を聖書はまたこの死と心情の終わりのところにも体の蘇りということを言っております。これは私たちが現に持っているところのこの体が次の世界においても復活するということを言っているのではありません。そうすれば私たちはこの体を土に葬ることも火葬にすることもできないわけである。しかしそういうものを体のよみがえりとは言っていないのであります。今日話が長くなりますから、修法の後のところにそのことを少し書いておきました。神の特別な恵みと愛によって私たちには永遠の生命を与えられると私たちは信じております。この世にあるうちに神は私たちが永遠の命を受けることができるようにご自身の御心、愛そのものであるところの御子イエス・キリストをこの世に使わせて私たちに代わって十字架に命を捨て不信仰と罪の代わりになってくださった上に私たちを新しく作り変えてくださったのとくださったと信じる者にこの永遠の命の恵みが約束されているのであります。でありますから、キリストにある人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じたと聖書は言っているのであります。私たちはキリストを信じて、そしてこの世の生活を真剣に戦って、そしてやがてこの世の衣であるところの体を脱ぎ捨てて、彼方に行くときに キリストは新しい復活の体を具体的な存在を私たちに与えてくださっていることを言っているのであります。キリストが復活によって新しい体を持たれたと事実は、私たちキリスト信者が死によって古いものを脱ぎ去って新しい生命に創造される保証であります。復活節はキリストの復活を祝い、永遠にいますところの死を覚えると同時に、その死の恵みと愛によって私たちもまたこの世にある時の古いものを脱ぎ去って永遠に満ち足りた命に作り変えられるとの信仰を確かめる時が、この復活の時で、復活節であります。それゆえ私たち自身についても、私たちの愛する者、愛してきた者の死後の生活についても何の心配を私たちはしないのか。主イエスが行ってあなた方のために場所を用意しに行くから、また来て私のもとにあるあなた方、私のもとにあなた方を迎えようとキリストは約束しておいでになります。私のいるところにあなた方もいるためにと言われたのであります。この頃お話によりますヨハネ福音書の14章にキリストはそう言っております。私たちは神の御旨によってこの世に生まれてきました。そして信仰を持つようにしていただきました。自らの今日あるのは全て神の恵みによるものであります。創造者なるところの神は恵みを持って私たちを新たに作り変えることがおできになるのでありまして、これが第二の創造、死後の永遠の命であります。キリストの復活は死に対する完全な勝利であります。そしてキリストを信じ、そのキリストのうちにいる者もまた死に対して勝利を得るのであります。そこにはもはや見えることもなく変わることもない、また主は信じる者の目から涙をことごとく拭ってくださると黙示録7章は約束しておるのであります。復活節にはキリストの勝利を心から祝うものであります。昔のキリスト信者は今私たちが会うたびに月なりにおはようこんにちは本番はという挨拶をしますけれども、 初代のキリスト信者はお互いに会うために手を挙げて死はお蘇りになりましたというのが、相手はまた本当に死はお蘇りになりました。これが彼らの挨拶の言葉であったということであります。祈ります。主イエスキリストのよみがえりを心から感謝をし賛美することを得ました。本庁私あなたの恵みを思います。私たちはこの世において様々な試みにあり、また苦難を経験し、病と弱さ、また自己中心の曲がった心のために多くの苦しみを経験いたしますけれども、主イエスキリストが十字架にかかり復活をして我らの保証となって永遠の命を約束しておいでくださいますることを思いまして感謝を申し上げます。与えられた人生、あなたの恵みに支えられて私たちはまっしぐらにこの人生を走り抜くことができますように、またその間において私たちはあなたから賜りました愛の技を成しながらこれをすることができますように、我らの愛する人々も共にこのことを思って永遠の生活を目指して歩むことができますように今回にもお願いいたします。私たちまたこの世において悩みが多くありましても、主イエスの勝利のために私たちもまたそれらに打ち勝つ道が備えられ、あなたの恵みによって私たちは今日あることを思って感謝を申し上げます。このところに集っておりますあなたの慈しみとも 愛する兄弟姉妹たち、どうかあなたの御霊の御支えによりまして、あなたの御胸にかなうところの真実なる生涯を送られることができますというのを、そうしてたまたまに皆を賛美することができますように、御道を教説に祈ります。今朝これから行われます全てのことの上に御霊は共においでくださいますように感謝と願いを、どうぞ今祭る我らの主イエスキリストの御名によって御前に捨てます。アーメン。今日は復活日がありますので、特に聖餐式を執行いたします。洗礼を受けてお祈りになります方、どうぞ前にお進みください。どうぞ204番の参加を聖餐式のご用は、今日は宮下長老と、鳥居長老と大塚長老にお願いします。 死の体を集まれないでと申しますが、主に信頼しない、主の言葉を信じないでというふうに書いてあっていました。あなたについてしばらく何でもお答えをいたします。主は常に我が心より罪を取り払う者と共にお迎えくださいます。このようにして信仰と真実とを持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は私たち全てを主において一つにします。今心の神に支えられてこの聖餐に預かる、ひたすら主に仕える、その戒めを守る、何に愛し愛なのが主の再び来たりた動きを待ち望みたいと思います。聖餐についての聖書の言葉をお聞きください。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡されるお顔を取り感謝してこれをさ、そして言われた、それはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯を同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行います。だからあなた方はこの飲むを祝し、この杯を飲むことに、それによって主は座られるときに歌うまで主の死を告げ知らせるのであると思いましょう。天の地を御子イエス・キリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みに感謝いたします。だけあれにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこの関東ぶどう酒と祝し、これを聖霊としてください。救い主イエス・キリストの人間に従ってこの関東酒と祝を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に世の限りなく栄光がありますように。主イエスの招きの御言葉を聞いてください。すべて重荷を負って苦労している者は私のことに来ます。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してください。それは一人も信じる者は誰も滅びないで永遠の命を得るためで、主の恵み深きことを味わいし、お祈りいたします。これは私たちのために救われた主イエス・キリストの体です。あなた方のために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってくれる、信仰を持って心のうちにキリストを味わっていくであります。
のために裂かれた主を覆う体であることを覚えて感謝を持って、これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなた方のために主は血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。この方の感謝を持って祈りましょう。感謝を祈り、慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとして御望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちを満たし、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。
Oh. 便利ますます私たちの父なる御神、本日はイースターの聖日の朝、また恵まれまして愛する兄弟姉妹こうして一度に集うことができ、心から感謝申し上げます。そしてただいまは宮内牧師の口を通しまして、あなたが私たちのために、救いのために、大いなる計画をお話しください、お教えいただき、心から感謝申し上げます。私たち誰もが滅びることなく、あなたにつながって永遠の命を中にあって、信仰を持って得られることを教えていただき、心から感謝申し上げます。どうぞ私たち一人一人弱い罪深いものでございますが、また心を新たにしまして、あなたの教えに従い毎日が送れますよう導きをお願い申し上げます。また本日は病のために、あるいはいろんな事情のために来れなかった多くの兄弟姉妹、どうぞその場にありまして、また同様の恵みをお願い申し上げます。また来られなくなりましたもの、どうぞあなたの御国の御用のためにお使いください。この感謝と願いをイエス様の御名によって御前にお捧げいたします
。第545番の芝居を送りましょう。兄弟姉妹とともにありますように。アーメン。